自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は2024年7月18日に農文教から出版されました三栗祐希、三栗紗衣著、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部をお読みになった方のご感想をご紹介してまいりますけれども、その前に、
はい、
7月21日に行われた初の出版記念講演会の模様の一部をお聞きいただきます。
はい、そもそもパーマカルチャー研究所を始めたのはみたいなブログを毎日毎日書いてたら、あなたの目指していることをやろうとしている人がいる、やってる人がいますよっていうことで、この人が山川さんっていう、この今のこの山のオーナーさんなんですけど、この人が自給自足してたので、この人のところに会いに行ったというか、そのブログでコメントが入って、そのコメントで会いに行ったら、この山川さんっていう人を紹介してくれて、で、なんか僕が感動しまくってたら、じゃあ住むかいって言ってくれる。住んでいいんですかで、住んでます。はい。な感じですね。はい。これ喋りすぎだな。本書の構成です。はい。ということで、これの本ですね。これの本の、どういう構成になっているかというと、プロローグ、僕のパーマカルチャー、まあ今話したような話が書いてます。で、第4部構成かな、はい。4部構成になってまして、まず住まいの話。あ、これプレハブなんですよね。プレハブを持ってきた。そしてエネルギーと水の自給です。そして食、衣食ですね。この辺は妻が登場してきます。で、この実践編暮らしの手作り術っていうのが、完全妻の部分ですね。妻が書いた部分で、まあ、皆さんにもできるようにっていうことで、農文教さんからご指導をいただいて、わかりやすく書いたつもりです。妻が、はい、主に妻。そして最後、お金。そう、やっぱりね、高校なんですよね。まあ、教育も興味ある人多いですね。お金どうすんの問題がね、絶対に、しますので、これはね、僕は、お金はめちゃめちゃ考えて向き合ってるつもりなので、そこは僕のオリジナリティかもしれないって思ってます。
はい。初の出版記念講演会の模様の一部をお聞きいただきました。なんかすごい気になるところで終わりましたね。
そうですよね。はい。やってました。
ねえ、初の講演会だったということで、はい、出版記念講演会ですね。三栗さん、いかがでしたか？
そうですね。これ、岐阜でね、やらせてもらったんですけど、なんかね、前に、まあ、お客さんがいっぱいいて、前にノリのいいお客さんがいてね、なんか、大体ね、こう、質問ありますかって聞いたら、基本ないんですよ、こういう。講演とか、まあ、緊張するじゃないですか。あまり質問とかしてないじゃないですか。だから、まあ、いつもの通り僕はあまりないと思ってやってるんですけど、
はい、
なんかね、岐阜って関西なんですかね、東海なのかな、まあ、要は、関西側、なんか、関西っぽさを感じたというか、はい、すごいノリが良くて、ノリノリでいろんなこと、ね、笑ってもくれたり、途中でいろいろ、あ、これなんとかって言ってくれたりね。やっぱりすごいやりやすかったですね。だから、関西の人って結構コミュニケーションが活発というか、関西のおばちゃんみたいなイメージで、わからないですけど。ね、なんか、やっぱね、その著者じゃないですか。
はい、はい。
本にサインしてくださいとかね、握手してくださいとかね。写真一緒に撮ってくださいみたいな感じになって。なんかね、 や、それサイン握手写真撮影とかそれアイドルでしょとかって思ってただのおっさんだけどほらいいのかなみたいななんかねこうセルフイメージが追いつかない感じ
いやいやいや、もうだって質問がねいっぱい出てくるほどですから。
そう
です、三つくりさんにもう憧れの目線が注がれてるわけですよ。
ねえ、なんか、だからね、なんか、あわあわしてました。
ちゃんとサインはできたんでしょうか？
サインは、いっぱい練習していきましたんで。
あ、
でもね、完全に手が震えまくって、すごい格好悪い状態でね、すいませんって、すいませんって言いながらサインしてましたね。
いやー、じゃあ、大成功でしたね。
いや、おかげさまで、そうですね。はい。
あと、あれですよね。講演会は、もうこの一度きりではなくて。
はい、はい、そうなんです。
はい。
その、翌週ぐらいには、札幌でもやりまして、
うん、
札幌のね、カフェローライフさんっていうところでやらせてもらったんですけど、なんかね、まあ、出版記念講演会という名がついてるんですけど、まあ、なんかね、僕としてはね、たまにそういうイベントで前に出てスライド見せながら喋るっていうね。なんかスライドトークイベントって、まあ割とたまにやるんですよね。
はい。
まあだからいつもの感じで喋るっていうふうに、まあそういうイベントだと思って、まあ普通にやって準備していったら、で、準備のために早めにお店に入ったらですね、なんかスタンドバナってわかりますか？
ああ。
バナって言うんだと思うんですけど、笑っていいと思うの。
はいはい。
祝語ですね、みたいな。ドワーっていう花を送ってくださった方がいまして。
ああ。
ね、出版記念公演ってね。うん。
すごい。
ね、って思って、
うん。
で、その後もね、花も、その人は、それを持ってきてっていうか、まあ配達してくれたり、花を持ってきてくれたり、あとプレゼント持ってきてくれたり、した人がいて、
うん、
なんか、地元だからか、ね、前々から知ってる人がそんな感じでたくさん来てくれて。うん。で、この時はね、まあ、妻のさえも、協調ですから、来て、
うん。
で、講演会は90分だったんですけど、その、終わった後、もうみんなでワイワイしてたら、そのワイワイ時間の方が長いぐらいで、ずっといろんな人と喋ってて、で、なんかね、妻と、同じ感想を思ったのは、俺はなんか結婚式だったね。みたいだったねっていう感じで、
うんうんうん、
温かい雰囲気を皆さんが作ってくださいまして、なんかね、あ、これってめでたいことだったんだってね、二人で言ってます。
そうですよ、そうですよ。
で、とにかくお話しして、なんか、一冊でも多く売れたらいいなとか、ね、あ、なんかそんな気持ちでやってたので、あ、もうなんかめでたいことで、あ、お祝いしてくれてありがとうございましたってね、はい、っていう感じだったんですよ。
いやー、よかったですね。
いや、本当にありがたいことでした。
どちらの講演会も、だいたい地元の方がいらっしゃってたんですか？
あ、そうですね。
ああ。
やっぱ、あ、でもね、なんかね、岐阜の時はね、大阪から来ましたとか、栃木から来ましたっていうこと に対して、あと北海道は、札幌は、まあ、白老っていう、ちょっと、だいぶ離れたところから来て、あとね、ニュージーランドから。わざわざ、僕の講演を聞きに
帰国して
来たわけではなく来たわけではなくニュージーランドに住んでる方がたまたままあ、もともと僕のことを知ってくださってる方がたまたま北海道来てるタイミングでおーやめってじゃあ絶対行くみたいな、ね、その講演会をして来てくれたっていう方もいました。
うわーすごいですね。
なんかビビってました
いやー、だけど、まだまだ、
まだまだ、
もっと輪が広がるといいですね。
広がるといいですね。
ねえ。
ございました。
いや、よかったです。じゃあ、この本をお読みになった方のご感想を、
はい。
ちょっとどんどんご紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
はい。まずは、MN さん、女性の方のご感想をご紹介します。ご出版おめでとうございます。ブログいつも拝見させていただいております。 ブログもとても楽しいですが、本はさらにわかりやすく、生活がイメージしやすいです。私もできるところから真似させていただきたいと思います。いつもありがとうございます。特に面白かったところは、第1部、住まいを自給する。第2部、エネルギーと水を自給する。第3部、食や衣を自給する。そして実践編の暮らしの手作り術が面白かったそうです。
はい。ありがとうございます。これブログもね、読んでくださるということで、ブログももちろん楽しいんですけど、本はもうさらにわかりやすいです。ブログは書き散らしなんですけど、うん、本はね、本当にね、すごいなと、プロの編集者さんがわかりやすく面白くなるように編集してくださってますので、うん、はい。そんな観点で見ていただければありがたいです。
はーい。続いて、YI さん、女性の方からのご感想です、
はい。
この書籍を拝見し、自給自足の生活への新たな視点を得ました。自然と共生しながら生活する三つくりさんご一家の力強さに感動しました。貴重なノウハウを豊富なカラーページと写真で分かりやすく伝えてくださり、大変感謝いたします。三つくりさんご一家の経験は持続可能な生き方だけでなく、自然のサイクルに沿った生活の重要性と自己への信頼や達成感を育むことの大切さを教えてくれています。これからの生活に自給自足のエッセンスを取り入れたいと思いました。出版してくださりありがとうございます。特に面白かったところは、第3部、食や衣を自給する、実践編、暮らしの手作り術、第4部、お金と教育を考える、エピローグ、優母同学を目指して、のところだということです。
はい。これね、自己への信頼や達成感を育むことの大切さって書いてありまして、なんかあんまりそういうところを意識してなかったんですけど、まあ、言われてみるとね、なんかトイレ作るとか風呂作るとか、うん、やったことなくて怖かったんだけど、もうやるしかない状況でやってみたらできたってなって、うん、でそういうのの積み重ねっていうのは確かにやればできるとか、なんか自分はできたっていうね、信頼感、達成感にはなってるかもなって思いましたね。だから、うん、そういうところを読んでくださってありがとうございましたと思いました、
ね。そうですね。そこを感じてくださってたんですね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、
はい、
YN さん。男性の方からのご感想です。この方はですね、ありがたく、長文でしたので。
長文で。
ちょっと割愛してご紹介させていただきます。
はい、
はい。私は小さな頃から自然や生き物が好きで、虫や魚を捕まえる幼少期を経て、中学生の頃には地球温暖化や気候変動に興味を持ちました。その後、環境を守るにはどうすべきかを考え、農業高校農学部に進学し、植栽や樹木管理をする造園業を経て、環境共生、持続可能な農業を指導する講師になりました。そんな中で出会ったのがパーマカルチャーという考え方で、最初は少し宗教じみている、不可能だ、理想が先行した机上の空論だろうと思いました。しかし、調べたり勉強していくうちに、今後私たちに求められる姿の一つであり、人間が自然と共生していた昔の様子とも重複していると気づいたタイミングで、東高の北海道研修で見学先を探しているとき、三つくりさんのパーマカルチャー研究所にたどり着きました。三つくりさんの優母同学の考え方に引き込まれ、そして本を読ませていただきました。この本には私の今後の人生や東高の学生たちの未来への道しるべ、生きるヒントが詰まっていると感じました。三つくりさんと出会えたことが一つの縁だけではなく、奇跡の出会いだったと今は感じます。三つくりさん一家の奇跡がまとまった素敵な本でした。もちろんパーマカルチャーと出会ってから今までの取り組みは本一冊には入らないと思いますが、紹介だけでなく人として大切なことを教えてくれる、いろんな人に伝えたい本でした。すでに一部の学生には宣伝させていただきました。ぜひ妻にも読んでもらおうと思っています。今後は来年度の授業の内容を考えていくにあたり、本やブログなどを活用させていただきたいと思います。また再来年度はいよいよ農家の予定ですので、少しずつパーマカルチャー優母同学を実践していきたいと思います。 特に面白かったところは、プロローグ、僕のパーマカルチャー。第1部、住まいを自給する。第2部、エネルギーと水を自給する。第3部、食や衣を自給する。次戦編、暮らしの手作り術。第4部、お金と教育を考える。エピローグ、遊母同学を目指して。のところだったということです。
はい。
はい。
すごいです。愛して、もう長文。上にこれね、学生とか授業ってある通り、先生なんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、言ってしまうとですね、これ新潟にある日本自然環境専門学校という学校の、専門学校の先生なんですよ。
はい、はい。
で、ね、もうこちらの学校がすごいんですよ、本当もう見れば見るほど。これパーマカルチャーの学校じゃんって感じなんですよ。
へ
ぇー。びっくりしました。あのね、昨年ね、今のメッセージにもありましたけど、実際に北海道研修ということで、パーマカルチャー研究所にも学生さんと先生で来てくださいました。
昨年。はい。
で、この配信日、予定通り行けばですね、この配信の3日後にも今年も来てくださる予定なんですよね。でね、この学校でやってることがすごくて、実習が結構いっぱいあって、例えば、その海で生き物の観察の実習とか、果樹の手入れをする実習、林業で木の調査をする実習、野菜を作る実習、海水から塩を作る実習、納豆味噌を作る実習。これもなんかパーマカルチャーじゃんみたいな。
本当ですね。
うちでもすごいいっぱいやってることとか興味あることばっかり。これをだから2年間ので勉強するっていう、もうすごい、こんな面白い学校あったんだって思って、びっくりしてて。
なんか、パーマカルチャーの、なんですか、英才教育みたいな。
ねえ、ねえ、そんな感じですよね。
感じですね。
うん。だからこれね、専門学校ですから、高校卒業後に行ける学校なんですよね。
うん、うん。
だからね、なんか、もしね、パーマカルチャーとか自然に興味のある高校生、お子さんがいる方は、お越しようとしていいんじゃないかなと。勝手に宣伝したくなりました。ました。新潟にある。
ねえ、そんな学校あるんですね。
でね、さっきちょっとチロッと調べた、まあ、新潟の中のどっか外れにあるのかなと思ったら、新潟駅前にあったんですよね。びっくりしました。
アクセスも便利です。
アクセスももうバッチリですね、これ。はい。もうこの学校すごいですね。
ね、本当ですね。
みんなに行ってもらいたい。うちの子供にも行ってもらいたいとか、ちょっと思って。
いいかもしれない。
まあ、本人の興味がね、最重要ではありますけど。
そうですね。はい、じゃあ、パーマカルチャー研究所と、もう、なんか、提携している状態ですか？
まあ、そんなしてもらえたら光栄ですけどね。
なんかもう公認提携先っていう、ね、そんな状態になるといいですね。
お前勝手に怒られたら。はい。すごいいい学校だと思いました。
うんうん、
はい、
そして素晴らしいメッセージをありがとうございました。
ね、素晴らしいメッセージありがとうございました。
では続いて MK さん、女性の方からのご感想です。自給自足を目指していますが、考え始めるとたくさんの不安が出てきます。でもこの本を読むと、その不安ができそう、楽しそうに変わりました。出来上がった自給自足生活の紹介だけではなく、自給自足までの道のりを細かく書いてくれているので、これから何度も読み返すと思います。特に面白かったところは、第4部、お金と教育を考える、エピローグ、遊母同学を目指して、のところだということです。
はい。ね、なんか、自給自足とかって、やんなきゃいけないわけじゃないので、面白そうなとこだけやればいいんだろうなって僕は思ってて。
うん、
で、ね、だから面白いことだけやれば、気楽にやればいいだろうなと僕も思ってて。
はい。
だから、たまたまね、妻がやってるから、我が家としては服作りもやってることになるんですけど、
うんうん、
僕も服作りってできないし、実は興味もあんまないんですよね。
うんうんうん、
だから、多分僕一人だったら服作りももちろん、我が家としてもやらないでしょうし。だから、それをね、自給自足なんだから服も作るべきだって 言われたら僕は嫌でしょうがないですよね。
うんうん、そうですよ、
ね。だから、この方のご感想の通りというか、
はい、
まあ、面白いことだけ失敗 しながらやればいいんじゃないかなと思いましたね。
うんうんうん、
はい、まあ、いつもそんな風に思ってますんで、そんなご感想をいただけて嬉しいです。
はい、
ありがとうございます。
なんだかとっても率直なメッセージだなと思いました、
ね。ありがとうございました。
では、こちらがラストになりますね。
はい。
はい、こちらはブログに書かれていたご感想なんですけれども、
はい、
ハゼランさんという女性の方、
はい、
ブログ理系ママのサステナブル双子育児に感想が書かれておりましたのでご紹介いたします。以前からパーマカルチャー研究所の無料メルマガを購読していて、その暮らしぶりを垣間見てはいたのですが、この本で衣食住の生活を丸ごと自給自足されている様子がさらに詳細に書かれていて、誠に失礼ながら、あ、この人本当に全部自給自足してるんだと再確認できました。この本を読んで感じた三つくりさん夫妻のすごいところは、衣食住を丸ごと自給自足する生活を継続しているところです。2018年から山奥での自給自足生活を始められて、今年でもう6年。これって好き、楽しそう、ワクワクする。この感情を抜きにして続けることはできないんじゃないかと思います。私は現在、娘たちと一緒に東京都内のコンクリートジャングルに住んでいます。周りを見渡せば4階以上あるマンションやアパート、オフィスビルが視界を遮り、夏の抜けるような青空も隅っこに見えるだけ。そんな生活をしていても、いや、しているからこそずっと先まで青空が見通せる。カエルや虫の鳴き声、川のせせらぎ、鳥の声が聞こえる自然に囲まれた田舎に住みたい。子供と一緒に自然の中で思いっきり遊んでみたい。2歳の長女と0歳の双子が生まれ、3人の子供を育てながら妄想ばかりが広がっていました。この本を読めば自給自足の暮らしを今すぐできるという方はなかなかいないと思います。現在都会に住んでいればなおのこと。でもこの本を読んで、なぜか私には無理だなぁとは思わなかったんですよね。むしろここに書いてあることの何か一つからでも自分の生活に取り入れられれば、いずれは憧れの暮らしにたどり着けるかもしれない。そう思わせてくれる素敵な内容でした。それは多分東日本大震災で感じた都会に住んでいるリスクだったり、子供には自分で考えて行動できる子になってほしいという気持ちだったり、身近なものを自分の手で作ることで生きている実感を得たいという欲求だったり、いろんな共感できる要素が盛りだくさんだったからだと思います。逆に言えば、そんな気持ちになれることを見つけられれば、そしてそれを6年続けられれば、お仕事を自給できるくらいの何かを生み出せるかもしれない、そんな希望を持たせてくれる一冊でした。この本を読んで、自給自足の準備体操なら今からでもできそうだなと思いました。例えば子供の服作り、私も編み物は好きだし、何もかも初心者だけど、子供に着せようと思ったら絶対楽しんでできる。例えば保存食作り、梅干しもキムチも漬物も、材料はスーパーで買ってきて自分で作れそう。そう思ったら憧れているだけじゃもったいない。すぐには理想の暮らしができなくても、今できそうなこと、ちょっとずつ始めてみよう。きっとこの一歩が自分が理想とする生活に導いてくれるんですよね。この本で一貫しているのは、とにかく三つくりさんの家族みんなが行動を積み重ねていること。私もいいなぁ、羨ましいなぁで終わらせないで、いいなぁ、よしやるかに変えて、トライアンドエラーの試行回数をバグらせていきたいです。これからの人生をもっともっと楽しく、ワクワクできるものに変えていきたいと思います。特に面白かったところは、第3部、食や衣を自給する、実践編暮らしの手作り術、エピローグ、有望同学を目指して、ということでした。
はい。こちらも超熱い感想をありがとうございました。
はい、そうですね。
はい。なんか、都会でもできること、 特に実践編、暮らしの手作り術の部分ですね。
はい。
はい。はい、妻が書いた部分なんですけど、ここはですね、本当に普通の家の中でもできることが多いので、
うん、
こうまさにそのタイトルの通り実践編なので、
はい、
読者さんが挑戦しやすいようにと編集者さんも工夫してくださった部分ですので、
うん、
まあ、特にこのあたりからやってみるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、
ね、そうですね、
興味を持った方は挑戦してみてもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。なんかお腹いっぱいになりました
すごいですよね一部ですよね、はい、これね。
そうそう、一部まだ届いているので
山田さん、ありがとうございます。
折を見てご紹介させていただきます。
はい、
はい、で皆さんからご感想をいただきました。2024年7月18日に農文教から出版された、三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部は、農文教が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。それから、なんと、出版記念講演会、
はい、
第3弾が行われる予定なんですよね。
はい、そうですね。第3弾だけではなく、第4弾まで今、予定がありまして、まあ、現時点ではです ね、はい。9月10日19時から、
はい、
こちらは札幌の北海道大学のすぐ近くなんですけど、フェアトレード雑貨&レストラン、ミンタルっていうところがありまして、そこのカフェでやらせてもらいます。
はい、北海道ということなので、じゃあ奥様、さえさんも、一緒に行かれますか？ご出演されますか？
行かれますかね多分そうだろうなと思います。いえばまだ相談してなかった。多分妻も。
はい。
すると思う。
じゃあ、三つくりさんご夫妻に会えるかもです。
はい。そして、第4弾は9月29日、日曜日なんですけど、16時半から、こちらは東京ですね。
うん。
東京国分寺のカフェスローさんという、素敵なカフェがありまして、そちらでやらせていただく予定です。
はい。すごい。
こちらは僕ら。
第4弾まで予定されているということなので、皆様、ご都合つきましたら、もうぜひぜひお越しください。
はい。多分これが配信されている頃には、両方の情報を SNS とかメルマガブログで出していると思います。
はい。さあ、この番組では、引き続きメッセージやご感想、ご質問もお待ちしておりますので、お気軽にお寄せいただけると嬉しいです。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。